16節から18節となります。教会で用いている聖書では新約聖書175ページの上の段からになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書1章1節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった、この方には命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。9節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。神はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。16節、私たちは皆この方の満ち満ちた豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである。以上です。本日の、説教の題が人となられた神イエス・キリストということでお願いいたします。
おはようございます。教団の信仰告白から学んできております。第4項終わって、今日は第5項イエス・キリストについての信仰告白の部分です。今日はその最初の一文、第5項は3つの文からなっていますが、その最初の一文から学びたいと思いますので、その部分を修法の裏開いていただいて、ご一緒にお読みしましょう。最初の一文です。はい、主イエス・キリストは父なる神の一人子であって、聖霊によって宿り、マリアより生まれた誠の神にして誠の人である。はい、はい、ありがとうございます。今3つの文章をみんな読んでくださいましたが、 今日はその最初の文から目を留めて学びたいと思います。先ほどヨハネの福音書の序文にあたる一章の一節から十八節を読んでいただきました。一章の一節から十八節はイエス・キリストに関する文と、そしてバプテスマのヨハネに関する文、内容的に二つのものが交互に出てまいります。今日読んでいただきましたのはイエス・キリストに関する内容の部分だけを読んでいただきました。バプテスマのヨハネに関するところはまた別の機会に学ばせていただければ感謝です。この箇所はクリスマスの時によく取り継がれる箇所ではないかなと思います。クリスマスにはイエス様のことを知らない人々もなんとなくロマンチックな雰囲気になる、そんな側面とミステリアスな、不可思議な、そういう面とがありますね。ロマンチックな部分は大勢の人々に受け入れられて親しまれていることですが、ミステリアスな部分はどうかというと、先ほど読んでいただいた教団の信仰告白にある聖霊による処女降誕や、今日のメッセージのテーマにもなっています人となられた神イエス・キリスト、そういうミステリアスな部分については、不可思議だと考えることもできない、そう言って切り捨ててしまうのではないかなと思います。しかしその不可思議な神秘的な部分にこそキリスト者の信仰にとって、またクリスマスにおいても重要な意味があるのだと聖書は語っているわけですね。今朝はその神秘の部屋、その扉の一つを開いて見たいと思います。ヨハネの福音書の一章の14節をご一緒にお読みしましょう。14節です。はい。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。ここに神が人となられた、奇跡が記されていますね。言葉が人となった、これは一体どんな意味でしょうか。最初にそのことを考えてみましょう。なったと訳されている言葉、ギリシャ語は、新約聖書の中で数えることができないぐらい何回も出てまいります。ある、聖書極辞典によれば671回も出てくるんだそうです。この序文の1節から18節にも9回出てくるんです。9回も出てくるかなと思って数えると2回しか出てこないんですよね。なったというふうに訳されている10節、そしてなるというふうに12節で子供となる、同じ言葉ですね、日本語でも。 だけど日本語では別の言葉に訳されているのがここにあります。3節では作られたと訳されて2回出てきます。そしてできたとも訳されている同じ言葉です。6節では現れたと訳されています。そしてもう一度10節で作られたと訳されて、15節では勝るというふうに訳されています。そして最後に17節で実現した。これみんな同じ言葉なんですね。まあそんなふうにいろいろな言葉に訳されているんですけれども、基本的な意味、それは何か、それは存在しなかったものが存在するようになる、あるいは少なくてもその形では存在しなかったものがその形になって存在するようになる、そういう意味ですね。ですから言葉は人となったというのは、言葉として存在していたもの、それがある時点で人としての形を持って存在するようになったという意味です。それがイエス・キリストの誕生、クリスマスの日に起こった出来事でした。人と訳されている言葉は直訳すると肉ですね。欄外中にそう記されています。ですからこの出来事を肉を受けると書いて受肉と言いますね。マタイの福音書とルカの福音書ではイエス・キリストの誕生を聖霊によって宿り乙女マリアより生まれた、信仰告白でそんなふうに告白されている、そのようにマタイとマルコは、記していますが、ヨハネの福音書はそのことを言葉は人となったと、そのように簡潔に記しているのです。なぜヨハネはこのように書いたのか、それには理由がやはりあると思いますね。マタイやルカのように生まれたというと親から子が誕生したということになりますね。もちろん聖霊によって身重になって産んだのですから、普通の誕生とは違うことを記しているんですけれども、でも生まれたというとやはり聖霊によってはらむまでは存在していなかったかのように感じないでしょうか。生まれたその時から、あるいはマリアのお腹にはらんだその時からイエス・キリストは存在するかのようにするようになったかのように誤解しないとも限らないですね。しかしヨハネは普通の人間の誕生とは全く異なるイエス・キリストの誕生に隠された奥義ともいえる本質的な意味をこの短い言葉で簡潔に表現したのです。 イエス・キリストは生まれたその時から存在するようになったのではない、人として生まれる前から言葉として存在していたのだ、そのことを明らかにしていますね。そのことを難しい言葉ですが潜在のキリストと言います。先にいますキリスト、潜在ですね、潜んでいるんじゃなくて先にいるんですね。人として生まれて存在し始めるよりも先に言葉として存在していたキリスト、まあ、そういう意味、これが潜在のキリストです。その潜在のキリストのことをヨハネの福音書1章1節から13節が明らかにしているんですね。そのことは1節から5節の言葉について見ると分かります。言葉なる神について、1章の1節に初めにとありますね。これは創世記の1章の1節を下敷きにして書いているようです。あまり上手に書けませんでしたが、はじめに、あ、この緑の字が創世記の一章の一節です。はじめに神が天と地を創造された、創世記の一章の一節ですね。で、赤い文字がヨハネの福音書の一章の一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。で、5節、この方によって作られた、すべてのものはこの方によって作られた、ここに下に行っちゃったですね、すべてのもの、天と地と言っている創世記の一章の一節をヨハネの福音書ではすべてのものというふうに表現しているわけですね。無から有を創造したんですね。霊的な存在である神様だけがいらっしゃった、初め、その神様は天と地すべてのものを、物質的な世界を創造されたということですね。ですからこのことからいくつかのことがわかります。初めに言葉があったと言われる時の言葉、これは天地万物の創造以前、時間が始まる以前から存在しているわけですから、永遠の存在者であるということですよね。時間は天地万物が創造された時から始まります。そしていつか終わる時がある。その初めにいらっしゃった神様は永遠ですから、終わりもないんですよね。始まりと、すべてのものの始まりと終わりをその手の中に握っておられるお方だということもできるでしょう。永遠の存在者である言葉、そして神と共におられる、 と一節は言っていますから、神とは別の存在ですね。ということは永遠の存在者であるお方が二人おられるということをこの一節は語っている。続いてはっきりと言葉は神であったと言われています。神と共にあったと言われる時の神は三位一体の神の父なる神のことを指しているのでしょう。そして言葉は神であったという時の神については14節のところで父の身元から来られた独り子、言葉が人となってそのお方が父の身元から来られた独り子の独り子というふうに言われている。ですから子なる神、御子イエス・キリストを指している。でイエス・キリストを指しているということについては17節のところまで読むとはっきりとわかる。恵みと誠を実現したイエス・キリストですね。ヨハネの福音書のこの序論の部分は言葉、永遠の存在者、霊的な存在者であったこのお方が肉を取って人となって人の世界、歴史の中に入ってこられた、でそのお方がイエス・キリストなんだと17節で言って、そしてそのイエス・キリストがどのようなことをなさったのかを19節からこの福音書全体を通して語っているということなんですね。またこの言葉なる神様は3節のところに全てのものはこの方によって作られたとありますから、天地万物の創造者であられます。そして4節5節のところから霊的な命と光の根源であられるということが言われています。この命と光を物理的なもの、物理的な命と物理的な光というふうに考えてしまうと後がわからなくなってしまうんですね。これはそうではなくて、霊的な命と霊的な光、その根源であるということをここでは言っていると思われます。まあ、もう一度整理して言いますと、言葉は人となってというこの短い言葉の中に少なくとも3つのことが表されています。一つは永遠の神が有限な世界に人となって入ってこられたということです。これ逆はできないですね。有限なものが永遠の世界に入るというのはできないです。永遠のものが有限な世界に入ってこられた、これが第一。第二は霊なる神が物質の世界に人となって入ってこられたということ。そして三つ目は創造者なる神が被造物である人間の一人となられたということです。その不思議、その不可思議なことを行われたお方がイエス・キリストである。そのような驚くべき神秘に富んだ奇跡が歴史の中でイエス・キリストの誕生によって、すなわちクリスマスの時に起こったというんですよね。創世記の一章から分かりますように、 神は初めに天と地を創造されました。それは神が行われた大いなる奇跡、実に偉大なミステリアスな奇跡です。科学者や哲学者たちは今もこの宇宙の成り立ちや存在の意義、目的などを探求しています。銀河系、太陽系、特にこの青い惑星と言われる地球、その成り立ちについて熱心に調べています。またこの地球上のあらゆる物質、数えきれないくらいのたくさんの動物や植物たち、その命、そして人間について、その性質や存在の意義や目的について調べ、その答えを求めていますね。聖書に掲示されている神様は、それらすべてのものを創造された偉大な永遠の存在者であり、創造者であられると聖書は語っているわけです。そしてさらに、このヨハネの一章のところからわかるのは、イエス・キリストの誕生もまた天地万物の創造に匹敵するほど驚くべき神秘に満ちたミステリアスな奇跡であるということです。そのことを示すためにヨハネはマタイやルカが書いた人の子の誕生物語のようにではなくて、創世記一章を下敷きにして、壮大なスケールで言葉なる神が、潜在のキリストが人となられたのだと記したのに違いありません。次に神が人となられた理由についてですが、それにしてもなぜ神様はこのように信じられないほどの驚くべき奇跡を行われたのか、いや行わなければならなかったのでしょうか。その理由は14節のところでは、この方は恵みと誠に満ちておられたと言われ、17節では恵みと誠はイエス・キリストによって実現したと記して、そして18節では父の懐におられる独り子の神が神を解き明かされたのである、そう記して序論としての役割を終わって、19節以下の本論に移っていく。今日はこれを他の聖書の箇所から、恵みと誠に満ちておられるこのイエス・キリストについて、他の聖書の箇所から一つだけ見たいと思います。ヘブル書の2章の14節から3章の1節開いていただきましょう。ヘブル書2章の14節から3章の1節までを読みます。一緒に読みましょうか。ヘブル人への手紙の2章14節から3章の1節、はい。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。当然ながら イエスは御使いたちを助け出すのではなく、アブラハムの子孫を助け出してくださるのです。したがって神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスは全ての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを受けて苦しめこそ試みられている者たちを助けることができるのです。ですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちが告白する大祭司であるイエスのことを考えなさい。はい、14節に子たちとありますね。アブラハムの子孫、これは人間のことです。人間は天使のように霊だけの存在ではありません。霊とともに血と肉、すなわち肉体、体を持っています。そのために15節にあるように、一生涯死の恐怖につながれていたものです。人間は本能的に死を恐れます。痛みや苦しみを本能的に避けますよね。そして命を守ろうとするわけです。それは年が若かろうと幼かろうと、あるいは年を取っていたとしても同じです。そのような死の恐怖から人間を救い助けるために、主イエスキリストも人間と同じように血肉をお持ちになられたのだと、この御言葉は語っています。ヨハネの一章の14節、人となられたのはそのためだとここでは言っているわけですね。14節のところで、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりましたとありますね。これこそが神が人となられた本質的な理由です。一番基本的な理由、それは人間と同じようになることによって、人間の思い、それを初めて理解することができる。だからなのだと、こう言っていますね。まあよく例えられる話ですが、夏の暑い日盛りに道路を横断しようとしているアリの行列を見つけた人が、このままではアリが危ない、踏みつぶされてしまう、何とかして助けてやろう、そう思って大声で、アリさん、アリさん、ここは人も車も通りが激しくて、このままではみんな潰されてしまうから、あっちに行きなさい、そういくら叫んでもアリは変わらない。どうしたらいいかと思い悩んでいるうちに、体がムズムズしてきて、手足の形が変わってくるだけじゃなくて、脇腹のあたりからもう一対足が出てきて、アリになってしまった。そこで彼はアリのところに行って、アリの言葉を話して道案内をして、安全な場所に誘導したと。まあ、これは 人間がアリになってアリを助けたというありえない話なんですよね。まあしかし聖書はまさにそのことを語っているのです。永遠の滅びに向かって行進している人間、彼らを救い助けるために預言者たちを送って救いの道を示し叫び続けましたけれども、ついに最後には神が人となって来てくださって、罪と死の奴隷から罪人を救う道を開いてくださったというんですね。神が人となる、これは本当に不可思議な事柄、奇跡という言葉では表現しきれない、それほど大きな奇跡です。しかしそれ以外に救いの道はないということで、神はこの方法を取られたんですね。そしてその動機は愛です。14節のところで、イエスもまた同じようになってとある。イエス様は血肉を持っている人間と同じようになられた、その動機はまさに死の恐怖に支配されている人間を救おうという、その愛以外にありません。マザー・テレサが1981年初めて日本に来た時にこんなことを語ったそうです。日本に来てその繁栄ぶりに驚きました。日本人は物質的に本当に豊かな国です。しかし街を歩いて気がついたのは、日本の多くの人は弱い人、貧しい人に無関心です。物質的に貧しい人は他の貧しい人を助けます。精神的には大変豊かな人たちです。物質的に豊かな多くの人は他人に無関心です。精神的に貧しい人たちです。愛の反対は憎しみと思うかもしれませんが、実は無関心なのです。憎む対象にすらならない無関心なのです。愛の反対は無関心だというマザー・テレサの言葉、もう知らない人はないぐらい有名になりましたね。主イエス・キリストは私たち罪人を愛して、死の恐怖に支配されている私たちに深い関心を注いでいてくださいました。そして天から、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そんなふうに声をかけてくださる。そして声をかけてくださるだけではなくて、私たちと同じ血肉を持って人となって来てくださったのです。まことの神が私たちと同じように人となって来てくださった。それによって人の子には枕するところもありません、そう言われるほど多忙な日々を送っておられたイエス様、その働きの中でご自分が飢えや渇きを味わわれ、疲れ、嵐の船の中でぐっすり眠り込んでしまうような疲れを覚えられ、家族の無関心、誤解、人々のあざけり、 そして友とまで読んだ弟子たちの裏切り、そんな痛みを味わわれた。さらには無実の罪で裁かれて、唾を吐かれ、殴られ、鞭で打たれ、ついには十字架につけられて、神からも見捨てられる。非常に孤独で孤立、無縁の痛みと苦悩を味わい尽くされたのでした。それは孤独を覚えている人、肉体的、精神的、霊的に孤独や痛みや苦しみ、悲しみを覚えている人、そういう人たちのと共感をして同情し理解してくださる、そのためでしたね。人は誰でも自分のことを知ってほしい、分かってほしいと思っています。誰か一人でも本当に自分の心の痛みや苦しみ、悩みを理解してくれている、そう思える人がいると、それだけで幸せを感じることができるでしょう。そして世の中の犯罪は激減するのではないかと思いますね。しかし人は他の人のその心をなかなかわからない、共感できない、分かってくれないと思うし、自分もわからない、そういう現実にぶつかりますね。前にもお話ししたことですが、私の妹は白血病のために40日間の闘病生活、21歳で亡くなりました。宣告はしていませんでしたから、自分の病気が死ぬ病気であるということをどれだけ理解していたかというのが分かりません。ある時お付き合いをしていたという男の子がお見舞いに来て、そっけない態度で帰っていきましたね。それを身近で知ったものはとても悲しい気持ちになりました。また痛みが和らいでいるときはとても穏やかな表情で笑顔を見せてくれていましたが、亡くなる 2,3 日前、1センチ角にもならないような大きさに切った缶詰の桃、本当に柔らかい、それを父親がなんとか少しでも食べて力をつけさせようという思いで靴元に持って行ったけれども、それを食べることはできない。その時父に言った言葉が忘れることはできませんね。食べられる人には私の気持ちはわからない、そのようなことを言いましたね。そんな妹も亡くなる数時間前に十字架について死の痛みと苦しみを味わってくださったイエス様は、えっちゃんの気持ちを必ず分かっていてくださるよ、 そんなふうに語りかけられた時に、ほっと平安な表情になって、数時間後安らかに天に召されていたのでした。言葉のある神様は永遠の昔からおられます。誠の神様は他の人より少しばかり秀でた力を持った人間が祭り上げられて神になるというような神ではなくて、天地万物を創造された全知全能の創造者であられます。しかも神は私たち人間を天の高みから見ておられるというだけではなくて、私たちを救うために天からこの地に下ってきてくださって、そして私たちを救い助けるために私たちと同じ肉体を、体を持たれた。そして私たちが味わう同じような痛みや苦しみ、試練や困難、死の痛みまで味わってくださったのです。エリエリレマサマクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。詩編の22編に予言されているその言葉を暗唱をするかのようにして祈られた時のイエス様のその孤独感、想像もできないほどですね。それら全ての試練、それは私たちを罪から救い出すそのためであり、死の恐怖から救い解放するためであり、そして試練の中にある人々を助けるためであった。私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさいと、三章の一節、ヘブル書の三章の一節でイエス様に目を留めるように、目を向けるようにと勧めています。人となられた神様イエスキリストを見つめて、イエスキリストに心を満たしていただくときに、私たちはいかなる試練にも打ち勝つことができるようになります。しばらく御言葉に目を留め、イエス様に目を留めて、それぞれの場で黙祷を祈りましょう。最後に私が祈りますので、それまでそれぞれにお祈りください。 お祈りします。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。天の父なる神様、皆をあがめます。あなたは私たちを愛し、あなたの御一人子、言葉なる神を人として送ってくださり、しかも十字架に命をつけるほどに、捨てるほどに私たちを愛してくださいました。そのことを覚えて感謝申し上げます。そのようにして死と永遠の滅びから私たちを救い出し、と同時にこの世にあって生きる時に私たちが経験するさまざまな試練や困難、この肉体を持っているがゆえに受ける痛み、悩み、苦しみ、それをイエス様は味わい尽くしてくださって、私たちに同情してくださることのできるお方であることを覚えて感謝申し上げます。このイエス様を心にお迎えし、イエス様で心を満たしていただいて、愛されたものとして愛することができますように、許されたものとして許すことができますように、使えられたものとして使えることができますように、私たち一人一人をあなたの御霊によって導いてくださるようにお願いいたします。救い主主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アーメン。